突撃瀬戸の元気商店ダイジェスト。おはようございます。高橋千恵子です。瀬戸市の商店街を応援する番組、突撃瀬戸の元気商店。この時間は1月20日から24日に放送しました後半西部商店街のダイジェスト版をお送りします。最初に1月20日月曜日に放送しました井上燃料店さんです。後半西部商店街理事長でもある井上博史さん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
いつ頃このお店は始まったんでしょう。
親父が33年頃から始めたと聞いております。2代目でございまして、42年頃に入りましたここへね、
最初の頃っていうのはどんなものを扱ってらしたんですか。
新炭といいましてですね、練炭とかね、豆炭とかね、多炭って知ってみえます。多炭、
多炭、はい、知ってます、
それをねが主流でやっておりました。
その前っていうのはその、まあ、薪とかそういうのがあって、
炭とかね、薪とか炭、町でよく言う炊き物屋さんという感じだったよね、でそれから新炭というのができて、この石炭の粉で、固めたやつ、練炭とか豆炭というのがもう主流になりましてね、それが中心で、やっておりました。
そうですか。それがずっと続いたと思うんですが、その後こう今みたいな燃料になってきたんですか。
そうですね、まあ、今うちはもう 100% と言っていいぐらい、まあ、プロパン主流 の、 店でして、
井上燃料店さん、その一般家庭だけじゃなくて、もこの辺は陶器を焼いてたりするところも多いじゃないですか。そういうところにも持って行ってらしたんですか。
瀬戸はね、昔から陶器の町ですね。瀬戸は火どころって言ってね、火を使うところがたくさんありましてですね、ほんで燃料屋の数も多かったんですよね、もちろん陶器工場とか煮込み屋さんとかね、そういうところにね、ガスを入れたり、してましたね。
今他にね、いろいろ都市ガスだったり IH だったりっていろんな携帯のが出てきましたよね。
はいはい、そうですね。今本当に僕らの業界でもですね、都市ガスに転向されるお客さん、またオール電化ですね、 IH、からのお客さんが多くてね、非常に窮地に立たされておりますけど、まだまだね、やっぱりプロパンというのはね、まだ見捨てたもんじゃないと思っております。
そうですよね。震災の時もね、プロパンガス大活躍でしたよね。
それはねもう一番復旧が早い燃料ですね、プロパンガスの、神戸とか三陸でありましたよね。あの時でもですね、やっぱりプロパンが一番復旧早いんですからね、その時はプロパンガスの光明が上がったような気がいたします。
そうですね、はい、でも、まあ、危険物ということでね、なんかちょっとね、ガス臭いんだけど どうしようなんていう電話なんかかかってきたりしませんか。
それはねありますね、プロパンガス都市ガスと違って匂いがつけてありますのでね、ちょっとでも匂うと消費者の皆さんが気づきますよね、あ、ガス漏れだということが、僕らの商売はですね、まあ、お客さんから電話があった時はもうすぐ対応しなあかんというのがね、義務付けられてますもんね。かかればできるだけ早く、もう1分でも1秒でも早く消費者さんのところへ駆けつけようというのがあれですね、まあ、商売の基本ですね、高圧ガス取り扱う取る店のね、
もう24時間ですものね、いつ何時っていうことがわからないのでね、そうですか、でもそれが一番大変ですね。
大変ですね、もう夜中でもかかってきますよね、夜中の2時3時でもね、で俺も対処していかなきゃあかんもんで、で
もそうやって対処をしてきたっていうことでやっぱりこう信頼感も生まれてきますよね。
そうですね、まあ、それはもう、
じゃあここで今この時期ね、灯油とかを入れますね、タンクに、はいはい、その時に漏れちゃった、こぼしちゃった、はいはい、灯油がこぼれちゃったときはどうしたらいいですか。
まあ、一番いいのはね、新聞紙ありますよね、はい、もうそれをこぼれた上に載せると、これ新聞紙結構ね吸いますからね、それできれいに拭き通ってからやってもらうといいと思います。まあ、新聞紙が一番いいですね、
とにかく吸い取ってしまうということですね、はいはい、じゃあ一冬終わって灯油が余っちゃった、これどうしましょう。
これは使わない方がいいですね。この計画 してもらって余らせないように使ってもらうのがいいですね。ポリカンでね、一シーズン置きますとね、石油の成分がね、ポリを溶かしましてね、ポリの成分が入っちゃうもんで、どうしてもこれを次の冬にやられるとね、器具の故障の原因になりますよね。それはやめられた方がいいと思います。買ってられる業者さんに、これは待っとるけど、持っててくれって言ったら、持っててくれますよね。来シーズン使われるときは余ったのは使わない方がいいですね。
わかりました。なんかもったいないからと思ってね、取っておきそうですけど、それは良くないということ。
そうですね。物の蓋もないですよね。
そうですね。器具を傷めてしまうから、もうちゃんと使い切ってくださいということですね。はいはい、井上燃料店さん、これからね、お店、ね、どういうふうにしていきたいとか、まあ、展望とか、夢とかがあったら、伺いたいなと思います。
はい、そうですね。町ゼミをずっと続きましてですね、地域の皆さんに、役に立つような、商店といいますか、商売やっていきたいと思っております。
瀬戸の元気商店。続いて、1月21日火曜日に放送しました、東文堂さんです。ご主人の堀谷幸俊さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もういろんな本がいっぱいありますね。
はい。
こう漫画のようなものから歴史書のようなものまで本当各種あります。
一応、まあ、分かる本はみんな置いておるんですけども、はい、中には分からない本もありますけど、はい、一応頑張って勉強はしております、はい、
そうですか。この、東文堂書店いつからお店を開かれたんですか？
ここは昭和47年頃からですけども、もともともともう少し東の桃源町というところで昭和25年に本屋として開業しました。
はい、そうですか。その時はその新しい本、
新刊の本で、小さな店でしたけど、はい、新刊ばっかりでした、その頃は。はい、
いつからこういった古書っていうのを扱われるようになったんですか？
ちょうど35年ぐらい前から。もともと僕は新しい本よりもこういう風の古いの方がやっぱり自分の趣味もあったし、はい、そういうことで、まあ、こっちの方がいろいろ社会情勢も変わってきましたから、まあ、なんとかねこちらの方が、まあ、やってみたいなということで、まあ、もともとずっと若い頃から古本は自分なりに持ってましたけども、まあ、商売としてやりだしたのは35年ぐらい前からですね。はい、
売れるものなのかどうかっていうのはやっぱりいろいろこう勉強されないとわからないんじゃないですか？
とにかく本を見ていくということ で僕なんかは、まあ、最近ちょっとあれですけど古書市というのがありますもんで、名古屋の鶴舞の方に毎週火曜日やっとるんですけども、はい、そこでまあ何年もね通って根が出るな、これはいかんなとか、そういうことはまあ3年から5年ぐらい経てばなんとなく分かってきます。
そうやって培った目で今度は仕入れるっていうか、いろいろこう買うわけですよね。
そうですね。
買ってで今度は売らなくちゃいけない。
そうですね、うん、今はオークションのインターネットの方で、まあ、9割ぐらいは出品して、うん、それで、まあ、売っとるということになりますね。もう日本中、北海道から沖縄まで、うん、もういろんなお客さんが、うん、たくさんうちはおります。
そうですか。じゃあ、仕入れるのはここのお店にいらしたお客様であったり、あとその古書市
と出張会、はいはいはい、
お家にね行ってみてって言われて、はいはいはい、じゃあこれでこれ買いましょうって、まあ、仕入れてくる。 で今度売るときはインターネットを使ってと、
はいはいはい、もちろん店に来られた方優先ですけども、まあ、なかなかね、自分の需要と供給が重なるというのはなかなかないんですよ。でも、まあ、インターネットですと、もう何百万、何千万という方が、まあ、今、目にしとることがあるもんでね、その中でこういう本とか、こういう趣味的な本とか、いろいろ、まあ、本だけじゃなくてね、いろんなものがそういう、インターネットでありやってますもんで。まあ、その中で販売してやっとるということですね。
いい時代になったってことですか？
もちろんそうですね。これはね、もしこれがなければね、もう10年か15年前のうちなくなってますよ。
そうなんですか。もうインターネットでね、本当全世界を相手にお仕事ができるってことですね。
そうですね。
じゃあこれから例えば私が将来のために本を取っておこうか、はい、その保存の仕方とかやっぱりいい状態でないとダメですよね。
ね、やっぱりまず大事なことは、まあ、例えば単行本ですと帯カバー、うん、あと初版本、はい、この3つが揃ってないとダメです。
わかりました。
何年持ってもダメ、うんうん、でこれから漫画の本ですと、ただこれから残るっていうのは我々のあれでは鳥山明、ドクタースランプとか、うん、ドラゴンボールとか、うん、あの人のやつは残る、
うん、そうですか。
我々のあれでは、うん、この先ですよ、うん、で文学で言うと三島由紀夫とか、うん、俺から今有名な
村上、
そうそう春樹さんか、うん、5、6人ね、うん、ぐらいしか残ってないんです。はい、ですからこういう本はのけとくと、これも同じでしょ、初版本ですね。あとはね、子供の本ですね、児童書とか、あれも割り方早く消えていく本もあるんですよ。飛び出す絵本とか、ああいうのはそのまま状態残しとくと面白いですね。あとはちょっとね、追いつかないですけど、ただ高いのは昭和40年代のテレビくんとかテレビマガジンとか、ああいうのが出た時に中に何ていうんですかね、ヒーローものの絵が、ああいうのは綺麗に出てくるとすごい高いです。
そうですか。もうラジオを聴きの皆さん、ぜひね、自分家にこういうのがあってどうかなって思ったら、それを持って東武野さんの方に来てご主人と話をしているとお得情報がいっぱい聞けますね。
もちろん私の知ってる限りで、別に出し惜しみはしませんから、はい、どんどん教えていきますよ、はいはい、
そうですね。じゃあもう皆さんね、これと思ったら東武野書店に行きましょう。
続いて1月22日水曜日に放送しました化粧品の畑屋さんです。
化粧品がずらっと並んでいます。で、あ、ここでなんかお試しがねできるような、そんな場所もありますね。とても明るくて居心地の良さそうな化粧品屋さんです。それでは尾関すみおさん、尾関かすみさんご夫妻にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
この化粧品の畑屋さんですが、なんかいろんな商品が置いてありますね。
そうですね、女性ものだけじゃなく男性ものとか、うん、あとそうですね、普段皆さんがよく目にするスーパーなんかにない商品が、うん、こだわりの商品がたくさんあるっていうのが一番の特徴だと思います、うん、
なるほど。今壁にもね、お肌も体も元気、元気の源は柿肉エキスっていうようなのが書いてありますけど。
そうなんですね、うん、それこそ表面からの、うん、美しさだけじゃなく、うん、中からも美しさを作り出すためのもの、うん、商材としては本当に綺麗になるためのものだけで、うん、店の中が出来上がってるみたいな形で見てもらうと、うん、ちょっと変わった見方がしてもらえるかなと思うんですね、うん、ただコマーシャルのものがないので、うん、何屋さんなのかなっていうのがちょっと見た感じがわからないかもしれないですけど、うんけれど、でも相談して美しくなるためのものが揃っているっていう、
ただの化粧品屋じゃないぞと。
そうなんです、ね、はい、
そうですか。で、まあ、そういったね、商品だけではなくて、今おっしゃったようにその内面からっていうことも、それから外面の美しさもいろいろこうエステとかでしていただける、
ね、エステっていうのは、うん、外面のっていうよりも、うん、お顔を触らせていただくことによって、うん、もう全身の血の流れを良くすることによって、うん、表面を触るんだけど中から美しさが出てくるという、うん、細胞がこう生き生きとしてくるっていう言い方がいいのかもしれないですけど、うん、表面っていうと、まあ、メイクですよね、うんうん、メイクの方もちょっとメイクコーナーありますので、はい、そこで実際にお顔をみんな落とさせていただいて、うん、 綺麗に仕上げるところまでもしますし、エステ、あとまあメイク、あと最初にね言っていただいたあの中からの、まあ簡単に言っちゃうと健康食品ということになるんですけど、内面美容の食材、商品、その3本ですよね。
あのエステもその内面からだからやっぱりリラックスできるっていうことがやっぱり美しさの源なんですかね。
そうですね、リラックスっていう面に、あのこう特化するの、他にもう一個、こう今ふっと言われたことで思い浮かぶのが、会話ですよね。あのスーパーとかでなかなかできないような会話を、もうそれこそ昨日の方も若い方24、5の方ですけど、もう7時半にお仕事終わられて寄られて、帰り9時の閉店まで、もういろんなお話をして、もうそれも一つのリラックスということになるんじゃないかなっていうので、
いろんなデトックスをしていくんですね。中の余分なものを全部ここで出し切っちゃう。
そうなんですね、はい、
そうですか、いいお店ですね。
ありがとうございます。
このお店は一体いつからできたんでしょうか、住所さん。
前身はの母親が福祉を扱ってます、それであの旗屋という屋号、いわゆるあの旗織りの旗屋さんから来てる旗屋という名前で、そのまま、途中で、まあ、私というのか代替わりをした時に、まあ化粧品に、商材をしました。昭和46年ぐらいに母親が、始めましたが、ね、化粧品にしておそらくもう今25年は経っているんじゃないのかなと思います。
そうですね、私結婚しても24年ぐらい経ちますので、その前からやってますよね。化粧品だけになってどうでしょうね、35年ぐらいやってるんじゃないです。
さあ住代さん、はい、これからこのお店はどういう風になっていくんでしょう。
あのもっとあの今のやり方で間違いはないと思うんですよね。まあ、反対にもっともっと本当にお客さんの話を聞き、相談に乗るというのか、先ほどもありましたけど、本当にいらした時よりも帰っていただく時の方が、本当に明るく元気で帰っていただきたい、そんなことをもっともっと特化していこうかと考えております。
そうですか、なんか本当のおもてなしというのをねやってらっしゃる気がするんですが、
そうですね、そういうふうになれれば、一番の理想ですね。
この時間は瀬戸市の商店街を応援する番組、突撃瀬戸の元気商店のダイジェスト版を放送しています。続いては1月23日木曜日に放送しました岩橋家電さんです。それでは岩橋忍さんにお話を伺いましょう。岩橋さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ岩橋家電ということで、やっぱり家電製品をいっぱい扱ってらっしゃるということですね。
今の電気屋さんは町の電気屋さんにても何でもやろうというような形が増えつつあってね、うちの場合は割と早めにね、そういうことを始めたということで、割とリフォームであったりね、それから健康器具であったり、そういうのも幅広く取り扱ってね、だから今の世の中になって、あんまり戸惑いもなく、割と、気楽にもやろうという工夫でおります。はい、
リフォームなんかもされるんですね。
今はね、どうだろうな、それこそ半分ぐらいの感じかな、売り上げの。
じゃあリフォームに伴ってもう電気製品も変えようかとかっていうことで、もう全般にわたっていろいろねお仕事ができるということですね。
はい、
さあそれでは岩橋家電のお店のモットーはどんなことでしょう。
あらゆるお客さんがこの店で買ってよかったなと、満足感をね、とにかく持っていただける、それが一番のね目標として、また家族みんなでも言い合って、ほんでお店見てもらったら分かるけど、やたらとこう商品を並べてね、おるんじゃなくて、お客さんがいつでも来客して待っても座ってね雑談ができると、 まあ、お年寄りがうちの前を行き来した時に、うん、ああ偉いってその店に入ってきて、うん、ちょっと休まして行ってお茶を飲んでいくと、うん、いうことでね、なんていうかな、和気あいあいとできるような客作りというかな、うん、当初からそんなようなあの気持ちがあったもんでね、うん、それがまあ今それを続けてきてよかったというようなことでね、うん、みんな気楽にね、うん、あの来ていただけるし、はい、それがまああの売り出しの時に買うものがないわって、そういう場合は普通来れないんだけど、うん、うちの場合はもう気楽にみんなが来てくれると、うん、で割とほんで景品もね、うん、楽しめて喜んで、ね、うん、ああこう行くといかな損だというようなね、うん、そういうようなものをいつもね、うん、用意しておると。だから最近も売り出しやったんですけども、うん、あの飯田のリンゴをね産地から取り寄せて、うん、買わん人だろうが、うん、友達を連れてきて待ってもみんなあげちゃうと、うん、だから喜んで行って、ま、帰ってまいるということでね、うん、それもまあいい加減なものでいかんもんで、ああうまかったよって後からね、うん、言っていただけるようなことがね、うん、まあ、あの毎年春とちょうど秋と、うん、まあ、年末ということで3回やっております、うん、はい、
もう今私もねお話を伺っている場所がそのお店の真ん中にテーブルがね、もう大きいテーブルが2つ並んでいて、もうそこでなんかのんびりとゆったりとお話を伺っているんですが、皆さんここに来てちょっとお茶飲みながら、はい、あ今度あのくらいの大きさのテレビがいいねなんて話になったりするんですね。
だから一番おすすめのね、うん、商品を、はい、もう事前にポンと置いとくわけね、うんうん、まあちょうど流行りの商品をね、うん、でこれ何ということで説明をして、うん、ね、あと帰る時になんかそれをそのまま帰っていただくというようなこともよくあるわね、
そうですか。これからのね、まあ、夢どんなお店にしたいかとか、これからの展望について一言お願いしたいと思います。
お客さんと売り主というものはもう永久にこれはね続いていくわけだし、だからいかにね自分たちがお客さんに対する付き合いが顧客以外のねその付き合いじゃなしにもっとこう幅広くね、まあ趣味でも何でもいいし、そのいつでもこう笑顔で会えばねあの話ができたり、そこで仕事の話ができてきたりね、まあ、必要でこの買いに来たとかそういうことももちろんあるんですけども、そういう普通の付き合い会話の中からね自然に商売ができるような店にしたいなと、まあ、いつでもほんでまあ大市で入ってこれる店、うん、でこっちからもお客さんとか大市で入ってくれるというのがね夢だし、また長続きができるということになるね。
瀬戸の元気商店、最後は1月24日金曜日に放送しました太宰酒店さんです。太宰酒店の太宰武雄さんにお話を伺いたいと思います。太宰さんよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあお店の中ね入らせていただいたんですが、はい、昔何か違うお店でしたというような感じですが、
そうですね、うん、あの昔はコンビニをやってましたので、うん、でこういう冷蔵庫なんかもありますし、うん、だいぶ広かったんですけどね、もうやめまして、うん、半分だけのお酒の店になりました、
う
ん、はい、
でも一番最初は酒店、
そうです、そうです酒店です。それでそのコンビニがどんどんと出てきまして、うん、でコンビニを始めたのが意外と瀬戸では早い方です、
うん、はい、そうなんですか、はい、そのまず酒店を始めるときに太宰さん、あのお家が酒屋さんだったっていうことではないんですよね。
そうです、私が最初からです。はい、で、酒屋の、まあ、でち奉公をしていましてね、うん、そしてそこで丸8年間やってきまして、うん、こちらで店舗を出したということです。はい、
さあ太宰酒店、はい、お店のモットーとかってありますか。
お年寄りの方が多くなりましたのでね、お年寄りの方が気楽に寄っていろいろな話をされる、うん、それを聞いてあげる、うん、そういうことがですね。
ああ、それ今、はい、とってもね、はい、大事なことですよね、必要とされてますよね。
そう、
なるほど。で、昨年町ゼミというのを やられましたよ、もうそれに、はい、昨年2回目でしたけれども、はいはい、田崎さんのところではどんなことをされたんですか？
特別ないですけれども、ビールの美味しい飲み方というのをやりましたんですよ。
ビールを美味しく飲むにはどうすればいいんでしょう？
ね、ただまあ、今缶ビールが多いんですけども、はい、缶ビールポンと抜いてね、ぐーっとそのままジュースを飲むように、じゃなくて、やはりグラスを持ってきて、そこへ移して泡、そしてその琥珀の色を楽しみながら飲まなダメだよっていうことをこの間やったんですよ。
そうですか、はい、缶からいきなりじゃダメなんですね。
いきなり口に飲んどってはね、それは泡を立てて、そして喉を潤しながら、こうして飲むのがビールの本当の味だから、ジュースのように直接ね、ごごっと飲んどっては、せっかくね、のビールはつまらないね、やはり、グラスについて。
注ぎ方も難しいじゃないですか。
そう、うん、難しいですよ。何でも入れいいちもんこで、スーッと7分ぐらいいったら、缶ビールでもいいから、スーッと気持ちを上上げるんですよ。泡を立てる気持ちと、ふーっと泡を当たって泡がぼーっと立つんですよ。でそこのところでちょっとやめると、わっとコップからこぼれるところでやめるんですよ。それが何ともいい気持ちですね。机のようにこぼしたらいかんよ。ビャーッと泡がピャッとやめると、泡がバーッと立ってこぼれるところで止める、そのスリルね。そしてそれをまあおひげのむちゃむちゃこう生えてる人は、そこにひげのところに泡がピャーッと立ってね、うーって飲むと姿はいいですよ。
そうですね、泡がやっぱりないといけないんですね。
泡がないとやっぱりビールじゃないね、そう、泡を上唇で押して中のビールを飲むと、それが一番美味しいビールです。
その泡がなんかその役割を果たすということですか？
そのいわゆる炭酸というのが、そのビールの炭酸を逃がさないということですね。気持ちだけでそんなもののところで逃げるわけじゃないんですけれども、それを泡で抑えておく、そして泡の下のビールを飲むと、そういうことだね。
なるほどね、はい、よくグラスね、泡立たないようにグラス傾けて、
あれはダメね、
ダメなんですか？
ダメ、泡をいかんからって言うけども、泡を立てなきゃビールじゃないもん。終わる頃にしようっとこう、ビール瓶を上げますとね、泡がブヤッと立ったところでパッとこうやめる。
じゃあグラスはまっすぐで、
そう、
泡が3分ぐらいね残るように注ぐと。
そう、おっしゃる通り。美味しそうですね、話聞くだけでも。
美味しい、なんか一杯飲みたくなっちゃいました ね。そうですか。じゃあそんなことも、飲み方、注ぎ方なんかもここに来ると教えていただけるというわけですね。
そうです、その通りです。はい、
元気のもとっていうか、楽しみとかなんか、そういったことを教えていただけますか？
は
い、
もう一番は仕事、当然仕事です。
仕事、
はい、それから2番目は、20歳頃からやってきた、油絵をやると。
そうなんですよね、はい、絵を描かれるんですよね。
そして夜週に2回、木曜日と日曜日、まあ、他にもあるけどね、木曜と日曜日は、瀬戸の武道館へ行って、剣道をやっております。
今回ご紹介しましたお店の詳しい情報は、ラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。明日からの突撃瀬戸の元気商店は、信濃商店街のお店をご紹介します。